してください。主イエスキリストと父なる神の恵みと平和とが今日おられますお一人お一人の上に豊かにありますように、主名によって祈ります。アーメン。ヨハネ福音書、今朝から新しい段落に入っております。22節、このような御言葉で始まっております。その頃エルサレムで神殿奉献記念祭が行われた。冬であった。神殿奉献記念祭、別の聖書では宮清めの祭りとも言われておりますけれども、12月に行われるユダヤ教のお祭りであります。実はこの祭りは旧約聖書に記されていない新しい祭りであります。紀元前2世紀ですね。当時ユダヤは植民地でありまして、シリア王アンテオコス4世エピファネスの支配のもとにありました。このエピファネスはですね、ユダヤ教を抹殺してユダヤ人をギリシャ人に完全に同化させようといたしました。割礼を禁止しまして、またユダヤ人たちがモーセの教えを守ることを禁止いたしました。この十戒を読んだりユダヤ教の働きを弾圧したわけであります。そしてこのあろうことかエルサレム神殿にギリシャ神話のゼウスの像を安置しまして、ユダヤ人たちにこれを拝むように強制をした。ひどいことをしたわけであります。そして、当時のユダヤ人の支配層の人たちの体制はですね、表向きこのアンティオコス4世エピファネスの政策を支持したと言われているんですね。つまり保身のため、我が身を守り権力に取り入るためでありました。けれども、あくまで信仰を守ろうとするユダヤ人たちもおりました。彼らはゲリラ的に抵抗運動をして、そしてついに公然と反乱を起こします。マカバイ戦争というものが起こるわけであります。司令官は祭司マカバイであります。旧約聖書の続編という中にですね、このマカベヤ書というものがありまして、このマカベヤ戦争のことが記されております。当時ですね、ユダヤ人の人々であったとしても、到底勝ち目はないだろうと思われていたんですね。けれどもこのマカバイ軍は勝利をいたしました。ついに紀元前164年12月25日ですね、奇跡的に勝利してエルサレムと神殿を奪還したのであります。マカバイ戦争、マカバイの反論、あるいはマカベヤの反乱と言われております。でこの神殿奉献記念祭はまさにこのマカベヤの勝利をですね、この祝う記念祭でありました。マカバイたちはまずですね、エルサレム神殿のゼウス像を撤去するんですね。そしてこの宮を清めて礼拝を行いました。そしてこれから後、毎年12月にこの祭りを行うということを定めたのであります。それが神殿奉献記念祭でありました。でその後にですね、聖書は冬であったという短い言葉を説明を付け加えております。冬であった。やがて春が来る、吸い越の祭りが来る。イエス様はその時に十字架におかかりになる。 まあ、そういう最後の冬であったと取ることができますでしょう。私もが今日ですね、受難節第5、史実の礼拝を捧げている。4月9日はイースターであります。ユダヤ教の杉越祭りの時にイエス様は永遠の命の子羊として私たちの罪の許しのために命を捧げられました。まあ、これは偶然ではないように思います。イエス様は3日目にお蘇りになりまして、これを記念するイースターは今年は4月9日であります。まあ、けれどもこの時の弟子たちにとりましてはまさにまだ冬であった、こう言わなければならないと思います。イエス様はですね、この神殿奉献記念祭において実に恵み深い御言葉をお語りになりました。28節であります。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。彼らというのは誰のことかと言いますと、その前に記されております私の羊ですね、私の羊たちであります。つまりイエス様を信じる人、イエス様に従う者たちのことであります。今礼拝下げている私たちを含めてイエス様はおっしゃっておられます。私は彼らに永遠の命を与える。信じる者は決して滅びることがない。誰もその者たちをイエス様から引き離すことはできない、こう言っておられます。決して滅びないということはその命が永遠であるということであります。さらに大切なことがあります。その命を私が与えるとおっしゃったことであります。主イエス様ご自身が与えると言われることですね。主語はイエス様であります。イエス様が与えてくださる命を私たちは受けているんですね。そしてイエス様はその命は決して滅びない、こう約束してくださいました。私たちの救いは神から来るのであります。そしてその神の約束のもとに置かれているのであります。その救いの約束は確かなものであるのです。私たちはですね、時にこの神様の愛に疑いを抱くということがあると思います。あの 3.11 の大災害を目の当たりにした時にですね、神様本当に生きておられるのか、神様私たちを愛しておられるのか、あるいは私たちの身の回りの小さなことにおきましてもですね、思いがけないことが次々と起こる時に、私は本当に神の愛のもとに置かれているんだろうか、そのように思うことがあるかもしれないですね。不安の影が差し込んでくる、その影が次第に色濃くなっていってですね、少しずつ遠ざか神様から遠ざかってしまうということさえあるのではないか、あるいは表向きは忠実な信仰生活を送っている時であってもですね、私どもの心の内にそのような影が差し込むということがあるのではないだろうかと思います。もしもですね、私たちが救われるということ、それが私たち自身の信仰の強さ弱さによるのであるならばですね、私たちの救いは全く不安定なものであると言わなければなりません。時に神様から離れ、他のものを第一のものとし、安息日を守ることができず教会からも離れてしまう、 そういう時にですね、もしも私たちの救いというものが、私どもの熱心さや努力や忠実さに基づくものであるならばですね、私たちの救いは誠に脆いものであるということになるのでありますね。けれども主イエス様はこのようにおっしゃるのです。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私たちがどんなに弱いものであったとしても、あるいは神の前に悪しきものであったとしても、信仰があれば、主イエス様の愛があれば、イエス様は私たちを守り支えてくださるし、間違いなくイエス様は私たちを愛し抜いてくださると聖書に約束されております。神学校の校長先生をしておられました牧田義和先生の書物にですね、このドルトレヒト信仰基準研究という、これは貴重な本でありまして、ドルト信条の日本語の解説書というのはほとんどないのでありますね。で、このドルト信条といいますけれども、ヨーロッパのリフォームとの教会、改革教会のいずれもがこのドルト信条を教会の信条にしております。ハイデルベルグ信仰告白、ベルギー信条、ドルト信条ですね、牧師たちはこれを守る誓約をして教職に就くことになっております。でこれはですね、ドルト信条は予定論に関わる信仰基準とされております。まあ、言い換えると神の選びの恵みについての信仰基準であるということですね。私たちの信仰の根本に関わる教理であります。で実は、この私たちの教団であります改革教会の創立50周年記念宣言、神の予定についての信仰の宣言というのが出たんですけれども、これはこのドルト信条を改めて問い直した宣言であります。現代の文脈で告白したものでありました。で、牧田先生が、この憲法第一文化会の委員長で責任者となってこの50周年宣言を出したんですけれども、この研究の成果をその後ですね、20年かけて一冊の本になったんですね。これがドルト・リヒト信仰基準研究という本であります。この本の中にもはっきりと書かれているんですけれども、今朝の28節のイエス様の言葉こそがドルト信条の予定論の最重要聖句である、まあ、こう述べられております。まあ、ドルト信条と言いますと、その後アメリカの長老教会でこのチューリップというですね、予定論の取りまとめた言葉があるわけですね。 TULIP、まあ、こういうアルファベットで捧げるんですね。全的堕落、不可抗的恩恵、限定的贖罪、そして、パースデアランスオブセイントですね、生徒の兼任で、ドルト信条は牧田先生の言によれば、この生徒の兼任こそが目的なんだ、こう書いているんですね。それも今でも常々強調しておられます。28節、私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。イエス様の羊となった者は、一度イエス様を信じて救いに入れられた信仰者は、最後までどんなことがあろうとも死に至るまで必ず守られるというイエス様の約束ですね。これがドルト信条の魂だというのであります。 信仰生活、実に様々な危機を迎える、味わうとします。しましても、守られるという約束であります。つまりそれは、人間の側に私たちの救いの根拠があるのではなくて、神様の側に救いの根拠がある。神の選びによって救われるというのですね。そうであるからこそ神様は最後まで責任を持ってくださる。そういう教えであります。最近話題になっている本がありまして、証という1050ページの大きな本が角川書店から出ているんですけれども、日本のキリスト者というですね、153人のクリスチャンにインタビューをしまして、その最初というノンフィクション作家なんですけれども、一人称で語り直した本なんですね。まあ、1053ページあって153人、まあ、大変読むのに骨が折れるんですけれども、全部読んだ時にですね、私は一つの感想を持ちました。神様は生きておられるということです。どんな、困難、信仰の危機、それらを通り抜けて、しかし守ってくださったという証なんですね。いろんな教団教派のクリスチャンが証をするんですけれども、まあ幅広いキリスト教という大きな川の中で共通点の方が多いということです。みんな私たちと同じような根本的なところでですね、神様を信じている、イエス様の救いを信じている、このことを思いました。聖徒の権任、それはしばしば神の権任と呼ばれます。固く忍ぶですね。神様の方が私たちを守ってくださるからだ。神様の方が私たちのいろいろな悪しき行いや信仰の状態を忍耐してくださって愛し抜いてくださるからだ。そのような教えであります。貧しい頼りない私たちであったとしても、神様は決して捨てることがない。最後まで守ってくださる。なんと幸いなことでありましょうか。さて、神殿奉献祭の祭りの時にエルサレム神殿の中をイエス様は歩いておられますと、人々が取り囲みました。ユダヤ人たちはこう言いました。いつまで私たちに気をもませるのか。もしメシアならはっきりそう言いなさい。気をもませるという言葉ですけれども、元の言葉はですね、まあ、魂とか命を上に上げたままにしておくという、そういう言葉なんですね。心を宙ぶらりにしておくのか、まあ、そういうふうに迫っているわけですね。もしメシアならはっきり言いなさい、まあ、こう迫りました。ユダヤ人たちは、ある者たちはイエス様を敵視し、ある者たちはイエス様に望みを置いていた状態だったんですけれども、メシアをやはり求めていたわけなんですね。油注がれた者メシア、つまりそれは当時のユダヤで待ち望まれていた超自然的な救い主、救世主であります。で、冬であったと書いてあるのは、当時のユダヤ人の状態をも表していると思います。まあ、アンティオコスのような残忍な迫害ではありませんでしたけれども、ユダヤは依然として植民地でありまして、税金や富やですね、あらゆるものをローマに奪われている、まあ、そういう状態であった。独立を守られていなかったんですね。で、神殿奉献祭というのは、マカベアのマカバイの反乱に勝利した記念日なんですね。つまりその時はユダヤ人のナショナリズムがこう盛り上がってくる時でもあります。 神殿奉献祭、その時はろうそくの光が神殿を照らす光の祭りと言われています。本当の光の到来を待ち望んだと言われている。マカバイの反乱が勝利したように、超自然的なメシア救い主が現れて独立を達成してくださる、そういう期待のもとに置かれているユダヤ人たち、その願いが盛んになる神殿奉献祭ですね。その時にイエス様に対していつまで気をもませるのかというわけですね。私たちの夢をいつまで中途半端にしておくのか、あなたが本当にメシアであるならば、もう一度立ち上がってローマからの独立を達成するリーダーにならないか、あなたにその気持ちがあるのか、はっきりしてもらいたい、こう迫ったわけであります。でマカベア戦争というのは旧約聖書続編のマカベア記にあるんですけれども、まあ血の泡臭い書物ですね。もう殺人殺し残虐なことばかり書かれているわけです。しかしイエス様が救い主であるというのは、そういう残虐な意味でですね、救い主であるわけではありません。人を殺すためではなく、人を生かすためにイエス様はおいでになったんですね。世を愛し平和を腐らせるためにイエス様はおいでになった。メシアは一体何をするのかという根本的な理解ですね。これがこの時のユダヤ人たちとイエス様とでは全く違っていたわけであります。イエスは答えられた。私は言ったがあなたたちは信じない。私が父の名によって行う技が私について証しをしている。しかしあなたたちは信じない。私の羊ではないからである。自分がメシアであるということは十分行ったではないか。語ったではないか。しかしあなたたちは信じないではないか。こうおっしゃったのでありますね。それが問題だというわけです。そしてイエス様はおっしゃるんですね。あなた方は私の羊ではないからだということであります。十章の前半にはこの誠の羊飼いに対する問答がありました。雇い人の無責任な羊飼い、強盗や盗人のような羊飼い、その羊飼いではない、私は誠の羊飼いである、良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てるとおっしゃったんですね。で、本当の羊はそのような偽物にはついていかないのだ、誠の羊の声を知っているからだと十章の前半でおっしゃったわけであります。つまりイエス様を信じるようになるということの中に、すでに神様の側の恵みが注がれている、神の選びがそこで現れている。そうじゃない羊はもともとイエス様の羊ではないのだ、こうおっしゃったわけでありますね。そしてイエス様のもとに集う羊たちはすべてイエス様に委ねられている羊だということもおっしゃっておられます。予定論と言いますと、まあ、神様の選びということですね。今朝の御言葉はまさにですね、神様の方の恵みによって人が救われる、神様が主導権を持って選んでくださっているので救われる、その人がイエス様を信じるようになる、それが私たちの救いの根拠であるということであります。これはもちろんですね、この人間の目であらかじめそれを知ることはできません。人の目で誰が神の選びのうちにあるかをあらかじめ知ることはできません。 もう人間的にですね、到底あのような人がキリストを信じて信仰に入るとは思われないというような人が信仰に入ってくるんですね。イエス様を信じるわけであります。人の目にわからない神の選びというものは、結局その人がイエス様を信じて信仰生活に入っていくときに、その選びが明らかになるということなんですね。ですから私たちが今このように教会に集い、神様を礼拝している、御言葉を聞いている、信仰の生活を送っているということ自体が、神の選びの中に置かれている印に相違ありません。で、まあ、このことはですね、いろいろな古い神学者たちや教父たちもですね、考えていたことでありますけれども、しかし完全に信仰から離れてしまう人はどうなんだという議論もあるわけなんですね。つまり洗礼を受け信仰告白して信仰生活を送っている人たちの中にも、実は偽物の信仰である人たちがいる可能性がないとは言えないというんですね。その人たちはやがて脱落していかざるを得ない、神の選びのうちにはないからでありましょう。しかしそれは全く人間の目にはわからないわけですね。そしてイエス様の約束がありますから、最後まで守られるというこの約束、私たちは信じてですね、その人たちとの交わりを保っていくわけであります。私の羊は私の声を聞き分ける、私は彼らを知っており、彼らは私に従う、は27節に書いてあります。羊は私の声を聞き分けるとイエス様はおっしゃいました。イエス様の言っていることが分かる、だからイエス様に従っていくんだということですね。つまり聖書の救いの御言葉が分かるということは、それはイエス様の羊である印なんだということですね。それはですね、何か知的なことだけじゃないと思うんですね。意思や感情の面においても、ああ、ここには自分の行くべき道があると分かる、これもイエス様の声を聞き分けるという中に含まれると思うんですね。知的な意味で全部理解できないとしても、羊は羊飼いの声を聞き分けて従っていく、そこに神様の愛があり恵みが現れているのだと言わなければなりません。羊はその声を知っているということですね。聞き分けるというふうに訳している、もともとの言葉は単に聞くということだけですね。その声を聞くのだというわけです。いろいろな導きの中で、この日本という国の中にもキリスト者が起こされていくわけですね。それは本当にさまざまな道をたどって、体験をたどってくるわけですけれども、しかし最後にイエス様の声を聞いて羊飼いに従っていくようになるわけですね。そしてそれは神様の側の選びによることであってですね、そして神様はその羊を最後まで守り保っていてくださるのだ。まあ人間の目にはですね、もう完全に教会から離れてしまったと思われるような人だったとしても、死の間際にですね、イエス様助けてくださいと祈る時があると思うんですね。最後までやっぱりイエス様はご自分の羊を見捨てることはなくて、天の御国に入れてくださるのだと私たちは信じなければならないと思います。それが選びの信仰であるのだと思います。私は彼らに永遠の命を与える、これはイエス様の約束であります。で、永遠の命というのは ヨハネ福音書の特別に大事な言葉ですけれども、何かこう時間的な命に取る方がいらっしゃるんですね。長寿、繁栄、永遠の命、そういうことではないですね。そうではなくて、これは神の命ということであります。命の質の問題なんですね。地上の肉体的、医学的な命が永遠であるということではないわけです。つまりそれは私たちが新しく生まれているということと関係があるわけですね。その命なんです。この世の命を新しい命に取り替えて生きるようにされたイエス様が、その命を与えてくださったということです。ヨハネ福音書3章16節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。私たちに与えられる永遠の命、この世の命ではない神の命、それは一人子の命を捧げたという十字架のことと結びついているということを知らなければならないと思います。神の子イエス・キリストが十字架の上で命を捧げてくださった、だから私たちに永遠の命が与えられた、罪は許された、あなたの裁きはもうなされた、この許しの宣言を私たちはイエス様の十字架から聞くのであります。そしてイエス様は3日目によみがえりになったわけですね。神様がその全てをよしと認めてくださって、今イエス様は生きて天におられるわけであります。もしイエス様が死んだままでいたら、私たちが祈る祈りはですね、誰の名によって祈ればいいのでしょうか。しかしイエス様は生きておられますから、私たちは主イエスの名によって祈るならば何でも叶えてあげようという約束を与えられているわけです。アダムとエバの背き、私たち一人一人の背き、その罪の一切が許されて、私たちは新しい命をいただきました。永遠の命の反対は何でしょうか。永遠の滅びであります。イエス様は実にさまざまな取り扱いを通して私たちをイエス様のもとへと招いてくださいます。ただ神の恵みによってキリストを信じる信仰をいただきました。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものは全てのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。まあ、偉大というのは大事なものだという意味でありましょう。パウロという大伝道者がローマの信徒の手紙の8章の38節9節でこう語っております。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。ドルト信条のことを申し上げました。伝統的正統的なキリスト教会が保っております神の予定についての教理であります。その目的は私たちの救いを確かにするためであります。私の羊は私の声を聞き分ける、彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことは決してできない。安心して神様のくださる平安の中で、そして全てをお委ねして歩んでいこうではありませんか。 さまざまな人生が一人一人にまだ与えられていると思います。死は永遠の命を与え、最後まで守っていてくださる。主の恵みにお委ねして歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの大きなご計画を覚えて感謝をいたします。世界の救いに関するご計画、また一人一人の人生におけるご計画、すべてのことは神から意で神に帰する。私たちの救いはあなたの恵みの技であることを改めて思い起こし感謝をいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌84番1節4節を賛美いたしましょう。